荒木耕司の風と遊ぶショーナンバー3749、2024年4月21日日曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1253回目ってことにこうなっていますけれども、ここに来て院内感染であるだとかクラスターというですね言葉か、いろんなメディアの中、地上波で出てくることは少ないんですけれども、ローカルなニュースの中ではですねこういう言葉が取り扱われる、そういうね状況がちょっと増えてきたかなっていうですね、感覚を持っているわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、17日水曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が22,739名、18日木曜日の段階で22,720名、19日金曜日の段階で22,393名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率17日18日が 22%、 19日が 21% といったところで、まだまだですね非常にこう高いところで維持しているというか推移しているって話になるんですけれども、陽性率もそれから実際にね確認された陽性者の方たちもですねずっとこう横ばいっていうことがですね続いています。でこういう状況下の中、冒頭でもちょっと触れましたけれども、クラスターであるだとか院内感染というですね言葉が、ちらほら出始めていてって、ゴールデンウィークに向かってですね、警鐘を鳴らすっていうね、ことがですね今こう増えてきているようなこう気がします。巷ではですね、検査をしない人たちやっぱりこう増えちゃってるみたいなんですよ。なぜなら検査をして陽性、そして投薬って話になると、最低でもですね込み込みで3万円ぐらいになるって言われてるんですね。そうするとですねちょっと払えないなっていう方たちの方がですねやっぱり圧倒的にこう多いらしくって、そうなってくると検査をしないで風邪薬だけもらって帰る、いわゆるその頭痛薬であるだとか咳止めであるだとか熱冷ましであるだとか、そういう薬だけ処方してもらって帰るっていう方たちが圧倒的に多いと。そしてさらにですね病院にすら行かないっていうね、市販薬でなんとか我慢するっていう方たちが非常にこう多いっていうのもですね現状です。でそういう状況下の中、院内感染っていうことがですねやはり、起きているんだと。それからクラスターというのが実は結構いろんなところで起きているっていうね状況か、やっぱり垣間見れるわけですよ。それで、いろんなこう自治体がですね、とりあえず、注意喚起をこうする中で、ゴールデンウィークやってきますので、そこでですねさまざまなイベントことがあるわけですよ。そして人の動きがですね非常にこう活発になるけれども、自然はですね、いわゆるその春の嵐っていう形で気温の乱高下、これも激しくって天候がですねコロコロ変わるんですよ。さらにですね年度末それから年度始まりいったところで結構疲れがこう溜まっているっていう時期でもあり、ただでさえ体調をですね崩しやすいところに来てクラスターや院内感染になるような状況が、非常にこう目立ってきてるっていうのは、やはり感染拡大がですねさらにこう広がっていく恐れっていうものがこうあるわけで、注意喚起するのは当たり前かなって話にこうなりますよね。メジャーなねメディアがですねなかなかそういうことを、取り上げませんので、大きなこうニュースにはならないんですけれども、でもこれがですね、実際に起きていることです。で、そういう状況下の中で我々がこうできることっていうのは、まず自分の身を守るっていったところって感染症対策をですねやるというオーソドックスなねところから、実はリスク回避につながる、そして自分がリスク回避することによって社会のリスクを軽減するってことになるのって、マスクであるだとか換気空気清浄機であるだとか人混みを避ける、手洗いとかね、そういうですね 本当にこう基本的な行動、これをですね、やることによってある程度抑止力になるってことはですね、やはり頭に入れてですね、行動した方がいいんじゃないかなっていうふうにですね、ある意味は思ったりしています。たったこれだけでですね、社会のリスクをこう下げることができる、実際に下げることができていた時期をですね、日本は経験しています。去年の今頃はですね、感染者数1万人切ってるんですよ。全数把握をして1万人を切っていたってことを考えると、かなりですね、抑止力っていうものが働いていたっていうことがですね、伺えるんじゃないかなっていうね、気がします。だからやりきれていたわけですよ。結果をね、出していたわけですよ。であるならば、またね、自分たちの個人的な判断に任せるっていう話にこうなっていますけれども、特にこれからですね、人の動きがさらにこう大きくなるっていう時期になりますので、あらかじめですね、準備した自分たちのですね、感染症対策でなんとかうまくですね、このリスクを軽減するっていうね、ことで乗り切っていくことができるんじゃないかなと思ったりしています。そして政府はですね、ここに来て、先週ね、何を出してきたかっていうと、いわゆるですね、新インフルエンザ特措法というね、ものがあって、その感染症法の中にですね、収まらないそういうものに関してどのように対応するのかっていうですね、別立ての法案があります。そして、COVID-19 はずっとですね、この特措法の中の二類相当で運用されてきたんですよ。で、そこから感染症法のですね、5類へね、移行するっていうね、ことがですね、去年の5月に行われたんですけれども、まあね、COVID-19 はですね、5類に馴染むはずもなく、非常にですね、中学とした政策が日本ではずっとね、取り行われているわけですけれども、このね、特措法をですね、見直すっていうね、ことがですね、政府からこう出てきていてて、今回のですね、COVID-19 を踏まえて、次のパンデミックにですね、備えるんだっていう形でこう出てきてるんですよ。概要欄にリンク貼っておきますので、興味関心があればですね、ぜひ、見ていただきたいなと思うわけですけれども、ちょっと荒木はですね、ここで驚いたのは、いろんなことをですね、強化するって書いてあるんだけれども、そもそもね、今回の COVID-19 で世界が何を学んだのかっていうね、これがですね、生かされてないんですよ。これにまず荒木はですね、驚きましたね。今後のですね、日本の感染症に対するですね、対応、このね、一番中核になるのは一体何なのかっていうことがですね、書かれている、そういうね、特措法という話になるんだけれども、その中にですね、検査がないんですよ。事後のことはこうたくさん書いてあるんだけれども、ある程度ね、その検査インフラの充実っていうことがですね、謳われてないんですよ。これ、世界のですね、共通認識として、検査インフラの整備、それがですね、感染の拡大の抑止力として非常に有効であるっていうことがですね、もうこれ証明されたわけじゃないですか。で、世界は検査インフラをですね、どんどん充実させていったんですよ。いつでもどこでも誰でもがですね、すぐ検査をすることができ、安価でね、安価にこう検査をできて、今を知ることができるわけですよ。だから今の状態が分かれば、対応の仕方がね、分かるわけじゃないですか。これはですね、パンデミックの世界、特に、感染拡大を起こすようなウイルスに対しては非常に有効な手段であり、検査インフラを充実させることによって感染者数をですね、減らすことができたっていうことがですね、もう証明されてるんですね。で、当然ね、この検査インフラのことがですね、盛り込まれているのかなと思ったら、それはですね、大きいところでこう出てこないですよ。なんかいろいろごにゃごにゃごにゃってね、7項目くらい書いていましたけれども、本来であれば感染症をですね、なんか水際対策なんたらかんたらとなんたらかんたらごにゃごにゃごにゃごにゃって書いてあるんだけれども、一番最初にやらなければいけないのは検査なんだよね。検査をして状況が分かれば、そっからね、次の対応に移るわけじゃないですか。だからこのね、水際対策だけではなくて、国内至るところのですね、検査インフラの充実をどうやっていくのかっていうことは、一番最初にですね、 語られなければいけないだろうし、日本は検査インフラ何も整っていないんですよ。それどころか検査をするためにはですね、お金がかかる、まあ、結構な高額ですよ。そして何もなければ OK だけれども、何かあればさらにですね、まあ、3万円から始まるみたいなね、投薬込みで最低でも3万円ぐらいかかるとこう言われている状況って、もうみんなに二の足をこう踏むと。だからそういうねことを考えると、まず検査をしっかりできる、ね、予算的なですね、枠組みっていうものは持たなければいけないし、そしてその予算的な枠組みの中で、できる限りですね自己負担がない状況で検査をするっていうのはもうマストなんですね。まあ、これが網羅されていないのと、あと驚いたのはマスクだとか防護服に関して、行き渡るようにですねちゃんと備蓄をするみたいなことがですねまたこう謳われているんですが、おいちょっと待てよと。特措法ができた時、あれ2013年ぐらいでしたっけ、できた時にですねそれがちゃんと謳われていてって、だからそのCOVID-19のですね感染拡大が起きた時に、なんだろう、国会の質疑応答の中で備蓄をすることがですね義務付けられていたのって、備蓄はどこにあり、これをですねどうやって国民に届けるのかっていう質問をされてですね、絶句ですよ、えって話になって、自民党政権何もやってなかったんですね。でメディアはですねさらにそこを叩かなかったのでスルーされてしまってですね、えってこれスルーされるところかと思ったんだけれども、実はマスクであるだとか防護服、これをですねちゃんと政府は備蓄をするっていうことで、特措法はですね、運用されていたんだけれども、実はね、自民党政権にまた返り咲いて安倍政権下のもとその備蓄をですねやってこなかったんですよ。そして挙句の果てに何やったかって言ったら、アベノマスクを配ったっていうね。しかもですねそのマスクの会社もですねどういう経緯でそこに決まったのかも闇だし、でそのマスクはですね科学的に、使えるものかなのかっていうことに関してはあまりこう意味がなかったりとか、だからやってる感だけ。そして結局ですね行き届かなくってストックがこうたくさんあって、その保管するだけでですね毎月数億円かかるみたいな、もうありとあらゆるオペレーションがですねお金の無駄遣いで終わり、そしてあまり効果がないっていったところで数千万円ですか、数千億か消えていくみたいな、なかなかブラックすぎてですね何やってるんですかってことが起きたんですけれども、だから本来であれば特措の中で備蓄をすることが義務付けられていてって、防護服が足りなくなったりだとか医師の方たちが使う N95 マスクですね、そういうものがですね品薄になるなんてことは日本では起きるはずがなかったんですよ。ところが自民党政権になって安倍政権下になって特措法って規定されているもの何もこう準備されていなかったっていうことが後手に回ったって話にこうなるんですね。まあ、しかも、検査をするとですね感染者数が増えるからっていうね、まあ、当たり前ですよ。検査をして陽性者が判明しますのって、そしたら陽性者数が増えるのは当たり前の話であって、だから検査をしないようにって言ったんだよね。それで日本では検査を抑止するっていうことがずっとね今日に至るまで続いていてて、そうですね去年の5月8日全数把握終わった段階で、COVID-19の検査場がどんどん閉鎖されていくってことが大きい。そして、10月で自己負担にこうなりましたっていうね状況の中で、いろんなね、COVID-19の公的なサービスがどんどん姿を消していく、それから使っていた機械もですね、もう廃棄しなければいけないみたいなね、そこに何百億何千億かけてきたんですかっていうものに関してみんなどう取り扱っていいかわからないっていうね、廃棄するしかないって話なんですよ。もう何十万もするね、何百万もこうするような機械たちがですねどんどん廃棄されていくっていうね、まあ、どれだけ無駄ですかっていうね、まあ、そういうものを使ってですねインフラを整備するって発想なかったんですかっていうね、だから今回の日本政府がですね出しているプラン、COVID-19 を受けてって書いてあるけれども、国際的なね、見方で見ていくと どこにですね、COVID-19 の学びがですね、生かされてるんですかって話にこうなってくるわけですよ。ちょっと、あまりにもね、仕事できなさすぎじゃないですかって荒木なんか思っちゃうんだけれども、残念ですね。当然、COVID-19 のですね、このパンデミック、まだ続いていますよ。まだですね、実は終わっていません。そういう状況下にあって、何を学んだのかっていうですね、ことから、次の対策はこうですみたいなね、出てくるんだけれども、って話して、やってる感だけじゃないですかっていうね。まあ、実際に今、いろんなことやっていてもですね、全く感染者数を、抑えることができていないっていう状況が起きてるわけでしょう。そして日本は死亡率公開しませんので、今どうなってるかわからないと。5ヶ月前まであれば遡れるって話になってるんだけれども、どうやって手繰っていったらいいのかって話にもなるわけですよ。だからちゃんと公開してもらわないと困るんですけれども、世界はですね、いまだに COVID-19 って亡くなる方たちの数が減らないと、これがね異常であるって言ったところで、 COVID-19 に関してはかなりですね神経尖らせているわけですよ。だって1週間にアメリカでね、人口がですね約4億と言われているアメリカで1週間にですね、1000人規模で、COVID-19 で命が奪われていくと、これはねかなり驚異的なこう数字なんですよ。あの1週間って1000人ですよ。でこれがですね感染拡大時期になるとまた増えるんですよ。だから年間のですね、死亡率っていうか死亡者数なんか考えると結構目も当てられないようなこう状況なんですね。だから、COVID-19 は一応感染するとですね、いつ体の外にウイルスが出ていくかわからない。そして COVID-19 の完治っていうのは一体何なんだって話なんだよね。もちろんウイルスが全部体のこう外に出ていった時をですね完治したっていう状況にするのであれば、ね、いつ出ていくかわからないっていうことからもわかるように、完治するタイミングいつになるかわからないって話になっちゃうんですよ。そして残り続けた COVID-19 が突然ですね活発になって、気がついたら命が奪われるっていうですね、死のリスクがついて回るっていうね、まあ、このことに関していかにこう厄介であり人類にとって脅威なのかっていうことはですね、もう世界が理解してるわけですよ。であるならば、今やらなければいけないのは一体何なのかってことはおのずと見えてくるわけで、これをねやりきろうとする気概がですね全く、今のですね北政権からは感じられないわけですよ。もうちぐはぐなね、何やってるかよくわからない、そして国民にとってメリットがない、どこにメリットがあるのかわからないようなことをですね次から次へとやって、社会のですね日本がこう積み上げてきた仕組みをですねどんどん壊そうとしていて、て大混乱の状況がですねこれからずっと続くんじゃないかっていうようなことをどんどんやっていくわけですよ。そしてアメリカに行ってね、何を約束してきたのかって話になりますよ。国民から搾取したですねお金をどんどんアメリカに流れていくって仕組みになるんじゃないですかね。で日本のですね、まあ、自衛隊の基地をね自由にこう使っていいですよみたいな話にこうなってくるわけだし、まあちょっと、もう対外にしてもらいたいなって思うわけですけれども、まだまだ COVID-19 のですね状況は一向に良くならない。それどころか、まあ、北海道札幌市に関しては去年の夏のですね、ピーク軽く超えているっていう状況ってかなり、危ういままですねゴールデンウィークに突入するようなことほぼ決定でしょうかね。何が起きるのかって話ですよ。自分たちのできることって、抑止力となりつつですね、自分の命と健康と安全を守ることか、社会全体の命と健康と安全を守ることに直結するってことをやはり我々は忘れてはいけないっていうことだと思うんですよ。そしてできることをやることによってリスク回避できるのであれば、その行動ということに関して今何をやるべきのか、やるべきなのかってことがおのずと見えてくるっていうね、まあ、そんなところで孤立することなくですね連帯感を持って、まあ、なんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、国が考えていること結局何も考えていないんだなっていうね、まあ、やってる感だけっていうですねことが透けて見えるって話になってくるんですけれども、そもそもね、 今日も内容の中で話をしましたけれども、備蓄しなければいけなかったものをですね、備蓄していなかったっていうだけで責任をね果たすっていうことをですね全くやっていなかったって話でしょ。でその状況がですね、なんで糾弾されないのかって話ですよ。それに対して糾弾していた人たちはなぜかその後のこう選挙でですね落ちちゃうんですよ。なんでですかっていうね、正論言っていた方たちがですねどんどん選挙でこう負けるっていうですね、もうおかしなことも起きてしまって、でその後ですねその追及も届かないっていう状況って残念な結果にこうなってしまったわけですけれども、これからもですねコビッド-19の状況というのは全く良くなる兆しがないんですよ。それをね踏まえて自分たちのできることをやるしかないんだけれども、あまりにもですね明後日のことを言っている国会のね今のこう政権に関してはやはり一回休んでもらわなければ、ありとあらゆる側面ってただ搾取されていくだけっていうね、我々は道具ではないっていうね、国民主権って知ってますかっていうね言葉をですねぜひ投げかけたいですよね。まあ、そんな状況であるということを踏まえながらですね、今日地上波でいろんなねことがまた流れるかと思います。情報にですね振り回されることなくなんとか踏ん張っていきましょうってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。